まっこと人物辞典
第426ページです。
今日は公益社団法人アンサンブル神戸代表理事で指揮者の矢野忠宏さんです。矢野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
去年神戸市の文化賞を受けられた、はい、ということで ね、
そうです
ね、はい、おめでとうございました。
ありがとうございます。
もともとあのご出身は神戸ですか？
もともと神戸の長田区 の、はい、あの今双葉学舎という、
はいはい、
双葉小学校の近くで生まれました。
あ、ほんまですか？ほな、小学校、昔の双葉小学校ですか？もうなくなって、
その頃小学校に入るときに鈴蘭台の方に移住しまして、鈴蘭台の奥小学校という古い小学校に行っておりました。
それはそれは、
はい、
大部小学校というのは、
はい、
鈴蘭台どこにありますの？
鈴蘭台のもう駅から歩いてる、
あの線路のすぐ近くのところ
ですね。そうです、線路沿いのところです。
はあ。ほんなら高校はどこですの？
高校はね、また永田に戻りまして、夢の台高校という、女の子が多かった学校なんですけど。
いやいや、お隣。
そうですか。
私兵庫ですね。
あ、そうですか。じゃあ近いですね。
お隣なんですね。
お隣。で、そこから武蔵野音大に行かれたということですけども。
はい。
音楽をやろうというのはいつ頃考えました？
音楽は小学校の時、その大部小学校で、はい、合唱団に入っておりまして、
はい、
それが音楽が好きになっていくきっかけだったと思うんですけど、小さい時からピアノを習っておりました。
ピアノをされてた、
はい、
はやっぱピアノから入られる方多いんですね。
ただピアノをやってたんですけど、もう本当週1回に蓋を開くぐらいの、本当習い事みたいな感じでやってまして、あまり上達はしなかったんですけど。
でも、そういうこと、その音楽の道に仕事として行こういうのはいつ頃です？高校ですか？
中学からフルートを始めまして、
はい、
気がついたらもう他選択肢がなかったという感じだったんですけど、
それぐらいこう
中学でフルートということ、中学はそれ大部小学校から中学はどこですの？
中学はね、鈴蘭台中学なんですけど。
鈴蘭台中学で、
はい、
これフルートをやられ始めて。
そうですね、はい。
それ習いに行かれたんですか、それとも部活でされたんですか？
習いに行ってたんです。
なんでまたフルートを選ばはったんですか？
合唱団、小学校の時に合唱団やってる時に、はい、やっぱりフルートなんかテレビなんか見たりして、やりたいなと思ってたんですけど、合唱やってたんでなかなかそういう時間もなくて、で中学になって、親に言って楽器買ってもらって、それで習いに行くことになりまして、
そこからもずっとフルート。
フルートはずっとやっております。
あ、そうですか。
で結局高校卒業しても音大に行こういうことに、
そうですね。
だもうその時にやっぱり将来の仕事としても音楽をほぼ考えてられました？
いや、もうその時はもうそう思ってました、高校の時からは。はい、
武蔵野音楽大学首席でご卒業ですよ。
はい、
いや、ね、すごい。
それでドイツへ留学された
と、そうですね、最初はオーストリアのザルツブルクのモーツァルテーム音楽大学っていうところに入ったんですけど、
はい、
でそれからドイツの方に、転校しまして、
はい、
でドイツのトロッシンゲンという大学、音楽大学の大学院を修了しました。
これトロッシンゲンというのはどこにありますの、ドイツに？
トロッシンゲンというのはちょうどシュバルツバルトといいまして、はい、ドイツの黒い森、
ね、黒い森、フライブルクなんか
その中にある国立の音楽大学なんですけど、有名なホーナーっていうアコーディオンとか、
はい、
ハーモニカを作ってる会社がある場所で、ハーモニカの生誕の地とも言われてます。
このトロッシンゲンというところ、
はい、黒い森のどのあたりにありますの？東西南
北。黒い森の、そうですね、東の端の方ですね。
東の端か。ほんなドナウ川のずっと上流みたいな、
ね、そうですね、ドナウエッセンゲンというドナウ川の上流の町の隣ぐらいですね。
ああ、そうですか。いや、うち娘がフライブルクの大学院なんですよ。
ああ、そう、フライブルクもよく遊びに行ってました。フライブルクはブレスガウって言って、そのシュバルツバルトの西の端ですね。
そうそうそう、
その気軽に遊びに行けるぐらいの距離感があるんですか？鉄道が
東々からすぐ行ける。
そう、車ですともう1時間ぐらいで行きますね。
そうですね。それでそのモーツァルテームからなんで転校されたんです？
あんまり大した理由じゃないですけど、その時オーストリアではちょっと 学費がありま、あのいりまして、はい、といってもまあ日本より全然安くて、うん、あのまあ年間そうですね40万ぐらいかいったんかな、
うん、
でまあドイツはその時全くタダだったんで、ね、学費が
タダなんや、
タダです。
実力があれば入れるっていう感じなんですか。
いやあの、まあ、入ったらタダです、うん、学校に入ればタダで、
まあ、この頃ちょっとずつお金いるようになってはきとんですけど、
この頃はちょっといるかもしれないですけど、ね、僕らの時は、まあ、登録費だけで2500円ぐらいで、
ね、そっかそっか、
それでそのドイツのトロシンゲン音楽大学を卒業されて、
はい、
そのまますぐ日本に帰ってこられたんですか。
いやその後ねあの2年ぐらいあのフィンランドの、はい、あのカレリア地方っていうんですけど、
カレリア、あれの行進曲が好きです
ね。そうです、カレリア行進曲とかので有名なあのカレリア地方のヨエン首都のヨエンスっていう町のオーケストラに行け、はい、まあ、オーディションを受かったんで入って、はい、まあ、そこで2年ぐらい演奏して、はい、帰ってきました。
へえ、フィンランドはまだ行ったことない。
あ、そうですか。
もう寒いでしょうね、あのカレリアなんかだ
ったら。そうですね、もうフィンランドのヘルシンキよりもさらにあの 北東の方に行きますので、まあ、冬はあの、まあ、最高マイナス40度ぐらい体験したことあります。
寒い。
だからまあ、 あの外に出ると、うん、あまり長い間いると死んでしまう。
いや、なんかあのすごいしょうもない素人質問かもしれないんですけど、そんだけこう、まあ、寒いところも経験されて、日本はすごく湿気が多いじゃないですか、
はい、
楽器の手入れってどうなんかなと思って。
あの、まあ、僕はフルートなんで、はい、あの金属なんでね、
はい、
あのそんなに影響はないんですけど、
あ、
まあ、あのピッコロも含んで、
はい、
ピッコロはあの木でできてますので、
はい、
そのフィンランドにいるときはすごいあの湿気がないんですね、あの、うんうん、湿度が低いんで、
う
ん、
割れてしまいます、
逆に割れたりもあの縮んでしまうんですよ、
木
の楽器が。
あのカレリア地方というのは、
はい、
今でもロシアに捉えとんですか。
半分取られてます。帰ってこないと思いますけどね。でその半分の西カレリアの、うん、あたりがまだあのフィンランドの領地で、はい、うん、まあ、そこにいました。だから結構僕がオーケストラにいるときにちょうどあの、ペレストロイカでなんか、はい、その時にあの、誰でしたっけ、あの、ゴルバチョフの後の、大統領、
ゴルバチョフの
何言ったかな、
忘れましたけど、
うん、プーチンしか出てこない
です、うん、その前
ですね、
プーチンさんの前ですね、うん、誰やったっけ、
エリツィン、
エリツィンがなんかその大統領になる前の時ですかね、あの、はい、大統領になってなんかロシアの、 あの 軍部がなんかちょっと革命みたいな
問
題がありました、
ね、
うんうん、それで起こった途端そのフィンランドの人たちが急になんか軍服着だして、うん、あのなんかロシアが攻めてくるんちゃうかみたいな感じで、うん、あの騒ぎ立てたのを覚えてますけどね。
いや、それはフィンランドやとかリトアニアなんかやったらほんまにもうそんなことが繰り返されてね、
占領されてましたよね、昔ね。
そうか。
でそれでそのフィンランド、西フィンランドのオーケストラから、
はい、
また別のオーケストラ行かれました。
いや、もうそのままそれで日本に帰ってきました。
帰ってこられたのがいつ頃ですの。
はい、ちょうど、まあ、30になる前に日本に帰ってこようと、まあ、なんとなく漠然と決めてましたんで、
はい、
で、まあ、帰ってきて、
うん、
まあ、ちょうどその、あの阪神大震災の1ヶ月前ぐらいに帰ってきたんです
よ。あららら。
で、それで、被災しまして、
うん、はい、
でまあ、あのいろんなボランティアみたいなあの水汲みしたり炊き出したりなんかしてたんですけど、うん、最初、
はいはい、
でまあ気がついたら結構いろんなとこからその音楽家があの慰問演奏みたいに来まして、
うんうん、
で、はい、僕もまあ音楽家なんで、まあ、なんか慰問演奏やりたいなと思い出して、はい、その炊き出しからもうその演奏のボランティアもやり始めまして、でその頃たくさんあったあのふりあい喫茶、
うん、
あの仮設住宅の、
はいはい、
そこに、まあ、出向きまして、うん、まあ最初は、まあ、1人2人そんな感じで演奏してたんですけど、
うん、
まあ、4人となり、で多い時は、まあ、10人ぐらいで、まあ、この辺知り合いあんまりいなかったんですけど音楽家の、うん、まあ、そういうボランティアを 一緒にやろうという募るとなんか仲間が増えてきて、はい、でそれでまあ、芋演奏をしながらだんだんとそれがどうですかね、まあ、普通の演奏会もやりたいなという欲が出てきまして、うん、そうするうちにちょうどその、まあ、ラジオ関西もある入ってる建物ですけど、あそこにマスカットホールという神戸新聞がホールを、はいはい、建てるということを聞きまして、うん、じゃあそこでちょっとオープニング のイベントがあるんで、そこをちょっと参加させてもらえないかっていう感じで、うん、頼みに行ったんですけど、神戸新聞に、
うん、
で、まあ、それできっかけでもう、そのマスカットホールがオープン以来ずっとマスカットホールで演奏しています。
その団体は、
はい、
それはもうアンサンブル神戸
です。アンサンブル神戸と名付けました。まあひねりも何もないんですけど、うん、アンサンブルというのはまあ、2人から、まあ、僕最初芋演奏した時に2人からやりましたけど、2人でもアンサンブルなんですね、
うんうん、
でまあ何十人というオーケストラもアンサンブルですね、うんうん、だからまあいろんなフレキシブルに、まあ、編成でいろんな曲ができるようにと思って、まあアンサンブル神戸、まあそう名付けました。
それでそのせやこれアンサンブル神戸 の発足が、うん、地震の翌年の平成8年1996年いうのはそういうことなんですね。
そういうことですね。
そしてこれまで200回以上演奏会を、
ね、はい、
主にマスカットホールです
か。
そうですか。
今までのコンサートの中で思い出に残ってるコンサートはありますか。
そうですね、まあ、最近ですと、うん、まあ、25周年ということ、あ、その合唱団をね、はい、組織しまして2000年から、
うん、
アマチュアの合唱団なんですけど、
はい、
でまあ、僕小さい時から合唱団やってまして、うんうん、で、まあ、ヨーロッパいる時も合唱団のいわゆるオラトリオの演奏会なんかもよく参加させてもらってたんですけど、
うんうん、
でそれで、まあ、合唱団を組織しまして、初めて僕それまでは最初発足してから5年間ぐらいはフルートずっと吹いてたんですけど、うん、
はい、
2001年にその合唱団を、まあ、神戸21世紀混声合唱団という名前にしまして、うん、最初にハイドンの天地創造を指揮しました。まあ、いきなり難しい曲を指揮したんですけど、かなり苦労しましたけど、それまで指揮は全然習ったこともやったこともなくって。
そうやったんですか。
まあ、いろんな指揮者見てましたけど、
はい、
でそれでまあ自分で、まあ、合唱も好きだったんで、
うん、
それをやったのが、まあ、一番、まあ、思い出というか、まあ、冷や汗かいた思い出がですけど、
うん、そうしたら指揮活動ちょうど今年20年ということですね。
そうですね、もう20年ですね。
そうですか。
今までそのそうそう、指揮に関しては独学でマスターされたという、うん、ことですか。
はい、
どんな指揮者が好きやったんです。
僕は昔から子供の時からカラヤンを見てまして、うん、カラヤンが好きで、ベルリンとかよく聞きに行ってまして、
はい、
カラヤンが最後にベルリンフィルの、シルベスターコンサートという、12月31日にある演奏会なんですけど、まあ、それも聞きに行ったりして、まあ、本当カラヤンが好きでしたね。
私はカラヤンはフェスティバルホールで聞きましたわ。
日本では、ね、聞いたことないんですけど。
そうですね、
日本だ。主にザルツブルクとベルリンで。
なんかこうフルートを吹かれてる間こう指揮者を見る側やったわけじゃないですか。
それ
が逆になるわけじゃないですか。
そうです
ね、言うたら両方の気持ち分かるみたいな。
はい、そうですね。だからあまりこの指揮ばっかりやってると、うん、だんだんとその演奏者の気持ちがわからなくなって、うん、頭でっかちになるんで、うん、たまに演奏するようにはしてます。
ああ、そうなんですね。
はい、
演奏会の中で、
はい、
失敗したこともあります。
あ、何回でもあります。
そうなんですか。失敗ってどういう失敗。
どんな失敗がありました。
やっぱりフィンランドを言う時に、
はい、
やっぱりオーケストラはやっぱり経験がやっぱりものが言う、
うんうん、
組織なんで、はい、まあ、いきなり僕は最初に行った時にフィンランド最初に行った時に、うん、シベリウスの6番のシンフォニーをやらされたんですね。全然シベリウスなんかやったこともなくて、その音楽もその、まあ、フィンランディアとかそのポピュラーなカレリア組曲とかそういうのは知ってましたけど、うん、シベリウスのシンフォニーなんか全然聞いたこともやったこともなくて、
うん、
それでちょっとなんか失敗しましたね、全然わからなくて。
前半の交響曲と 後半とかなり変わりますもんね。
全然違いますね。後半、しかも6番はすごく暗くて、
そうですね、
で、まあ、ちょうど僕がそのあのフィンランド行った時はもう1月からまあ仕事始めたんですけど、はい、真っ暗闇 でなんかもうその暗い音楽をやって
全然知らない曲を初めてそこで。
そうですね、やっぱりオーケストラいきなりやるとなるともっとあのポピュラーの曲から、ね、やっていくといいと思うんですけど、いきなりシベリウスの6番やらされて、
それは、まあ、あの知ってる風でやるんですか、それとも知らないから教えてっていう感じでいくんですか。
いや、いきなりもう3日ぐらい前に、まあ、あの言われて、で楽譜その間に勉強してすぐやるという、
そのフィンランドのオーケストラやったらもうシベリウスなんかやったら朝ごはんみたいに思って、
あ、もう知ってて当たり前、
みんな知ってる、
皆さん何回もやってる人ばっかりなんで、
ね、プレッシャー、そんな中で
プレッシャーでしたね。
まあ、そんな中で、日本に帰ってこられてからは学校の公演とか、
はい、
0歳からのコンサートで、はい、子どもその保護者のためのコンサートとかやってられますけど、はい、今後の夢といいますか目標というか、
まあ、今後の夢はまあ、この活動を続けていくことなんですけど、
はい、
まあ、僕ももう56ぐらいになってきてますんで、はい、まあ、夢というかいつまでもその演奏してずっと指揮台に立ってれるわけじゃないんで、今後の目標はまあこの神戸でこういう活動が次の世代に受け継がれて、まあ、残っていってほしいなと思う、それが夢ですね。
まだまだそれでも50代の半ば
やから、そうですよ、まだまだ
私なんか70代の半ばですからね
まだまだ、
ね、でもまあぼちぼち準備しとかないと、
そうですね、まあまあまあ、両方でね、そうですね。
で8月、今月の21日に、
はい、
アンサンブル神戸の
コンサートがある、
コンサートが松方ホールであるということなんですけれども、はい、今練習中というかリハ中というかですか。
いや、リハーサルその前の日と前の前々日だけです。
うーん、でこのコンサートについてアピールをどうぞ。
ありがとうございます、はい、これはブランデンブルク協奏曲でバッハが残しました、
はい、
まあ、ブランデンブルクという地を治めてた伯爵のために、まあ、検定した合奏曲集というか協奏曲集なんですけど、うん、これを、まあ、6曲あるうちのものを全曲1日でやります。
8月の21日の土曜日、
はい、大体演奏時間2時間ぐらいになります。
2時間ですね、うん、ブランデンブルク協奏曲を全曲やられるということで、
はい、
8月21日の土曜日のお昼3時開演
ですね、はい、そうです。前売り券が、
はい、前売り券が3000円、当日券が3500円となっております。
はい、
松方ホールでということですかね、はい、神戸からもう歩いて10分いうとこで来れますから、はい、すバッハなんかの今まで私も心から尊敬してましたけど、今年になってから結構悪いですね。
そういうの会長のせいですよね、
あの人は全然そのヨハン・セバスチャン・バッハとは縁もゆかりもない。
ああ、そうですね、
よかったよかった、
何でもないんですけどね、
先生がよかったとおっしゃってました。
本当に腹の立つね。
ただまあ結構多い名前ですね。
あ、そうなんです
ね。小川さん、ええ、
あ、そういう名前なんだ、
う
ん、
そういう名前、
そうです、だから中村さん小川さんみたいな感じ、
あ、そう思ったらなんかちょっと受け入れられるんちゃいます、先生も。
いやいや、もうそれでもあれ腹立つ。
あ、そうですか。
まあ、本当にたくさんの方に8月21日、はい、ブランデンブルク協奏曲聞きに松方ホールで ね、はい、お問い合わせの番号を言っておきましょうか。
こちらが、どちらにしましょうね、アンサンブル神戸事務局、
チケットオフィス、
チケットオフィス、はい、松方ホールチケットオフィスの電話番号です、はい、078-362-7191、078-362-7191、松方ホールチケットオフィスの電話番号です。
はい、ありがとうございました。
いい
音楽をますます聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
今日は公益社団法人アンサンブル神戸代表理事で指揮者の矢野忠宏さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。